わっしょーい。
こんにちはしょ
ーい。はい、ですね、ちょっと待ってね今日9月29日ですね、火曜日、旧暦の8月13日、はい、ここ FM 那覇から火曜オリジンチャンプル生放送でお届けしたいと思います。お相手は劇団オゼの渡嘉敷直隆と
劇団オゼの愛車のみかです。
よろしくお願いします。
お願いします。
あのね、あのツイッターいつも番組前にね、あの書いてるんですよ僕、あの今日、いや今からおりちゃんは始まるよーっつって、火曜おりちゃんね、でギリギリまでね今やってたら、気づいたらねもうブーって聞こえてきてね
FC 琉球がのところから
ハラハラハラってなってで、この、ね、オープニングテーマ出したはいいけど、あのノートを準備してなくてね、いつもノートにこの今日のテーマとかね、あの何日で旧暦が何日とか全部書いてるんですよ、このコーナーの説明とかも、それもなくてね今ハラハラハラってなってね今日ちょっとバタバタでしたね。
バタバタだったね。
すいませんね、すいませんでしたね本当に、はい、ということで、はい、ですね、最近なんか沖縄もいよいよ秋めいてきましたね。でも朝夕ちょっと涼しいよね。
本当、なんかもう明け方とかはもうクーラーいらないよね。
確かに、
い
らないよね、
日
中もね風が結構ねもう涼しく吹いてたりとかね、木陰だったらちょっと、まあ、ちょっとしたら肌寒くなるぐらいだもんね、もうすでにね。
確かに
半袖だと、
はい、
そんな感じなんですけどね、もう、さあですよ、先週ですね、確か台風の話をしたと思うんですけど、台風委員会のね、13号がね今できているんですけど、日本国内、沖縄含めね、日本国内には来ないんですけど、台風13号、クジラですね。
あ、クジラ、
はい、日本がつけましたね。
あの前紹介してた、
日本がつけたあの動物の名前でクジラということで、
あ、なんかでもクジラはまだなんかね、台風の名前っぽいっちゃっぽいよね。
そうですね、あの日本、本州の遥か東にいるのでね、こっちの影響は全くないとは言うわけじゃないんですけど、まあほぼないと、いう感じでね、今回13号がありますよということで、やっぱりね、日本がつけたって言ったからね、来るかなと思ったけど、そうでもなかったね。
あー、そうか。あ、だけどさ、これって台風情報って全世界でさ共通でやられたりとかするさ、特に台風が来るやつ、あれももうそのまんまクジラみたいな。
そうだよそうだよ、
なんとか台風クジラみたいな、
台風13
クジラ、それめっちゃ聞きたいんだけど早くこのクジラって言ってる、
クジラって言うかは分からんけど、
ね、
なんていうの、クジラって言うかもしれない
なんかこの訳されてたりとかしない感じなのかなと思って、
だからね、どんなかな、いやね、あの台風、は今年まあちょっと少ないですけどね、来ては欲しくはないけど、こうやってね、今回の台風はどの国がつけたんだとかね、そこも楽しんでいけたらいいよね。
あ、そうだね、もうなんか今までの台風の中でちょっと13号が一番楽しめたもん私今
でも来年の13号はまた違うから、
あ、そうだよね、
そう、順繰り順繰りになっていくから、これは、はい、ということで変わるのでね、逐一僕は今回の台風はこんな前なんだなみたいなね、はい、またね台風委員会もね、火曜おりちゃんではね伝えていきたいと思いますよ。
はい、
はい、ぜひみんな聞いてね、
はい、はい、お願いします。
はい、ということで火曜おりちゃん始まっていきますが、もう先に今日のテーマいっちゃおうか。
今日のトークテーマは漫画、
はい、
ということでございます。
漫画ですね、あなたの好きな漫画、昔超読んでた漫画、もう布教したい漫画とかね、はい、教えてください。あとでね、僕とか美香さんのおすすめもいっちゃおうかな、はい、それでいきたいと思います。
はい、
はい、コメント、ツイキャスのコメントでもお持ちしております。メールアドレスがですね、origin@fmnaha.jp、 すべて小文字です。 origin@fmnaha.jp となっておりますので、どしどしねメールお待ちしております。
はい、
さあということで、ね、ツイキャスもね、もういっぱい来てますね。
ありがとうございます。
はい、ありがとうございます。今週の一番は、はい、いただきました、たけしさんからこんにちはっていただいてますね。
あ、こんにちは、ありがとうございます。
ありがとうございます。はい、旧宮石川市のおるさんからもこんにちは、初見です、渡嘉敷直隆のエッチですね
ありがとうございます。
久々じゃないお姉さん最初からいるって ね
ありがとうございます。
はい、国分寺の加藤ちゃんさんからもこんにちはといただいてますね、うん、
こんにちは。
はい、アニゾーさんからもこんにちは、
こんにちは。
はい、芝居太郎か博士、芝居太郎か博士さんからです。
はい、
ミカとコンボイそしてラジオの前の新カヌチャーチキンジョーグーでおなじみの初見おじさんデービルといただきました。
ありがとうございます。
チキンは美味しいよね。
大好き
チキンはね、高タンパク低カロリーなイメージあるからね、
うん、そう、
はい、減量したい時もバッチリですよ、
ね、もうあれはあれだけで頑張れる気がするよねあのチキンだけで ね
、はい、俺さんからはミーカーお風呂入ってこうねということで、
ああ行ってらっしゃい、また戻ってきてくださいね、
は
い、
加藤ちゃんさんからは、
おい、
東京もうセミはいない、日暮らしもということで、沖縄ですね、だいぶ都市部の方はもうセミはほぼいなくなってるんですけど、
そうよね、う
ん
う
ん、ただ僕ね、沖縄市から毎日通ってるんですけど、だいたいね、いつも北中ぐらい通るときはね、まだセミ聞こえるね。
あ、そうなんだ。
まだ聞こえるね、セミね。
うん、
そういう感じです。もう東京いないんですね。もう秋めいてるって感じですかね。
確かに、もう寒そう。う
ん、はい。加藤ちゃんさんからもう一個、クジラ、うん、さっきの台風13号の名前ですね。うんうん、ガオラみたいなイントネーションになるのではということで。
ガオラ。
クジラ。
おー。
クジラ。
クジラ。
いやいやいや。ちょっとなんか映画のタイトルみたいに読んで
クジラ
ベンフォープクジラ
それ、あ、いいねいいね、
いや、よくないだろいい、何やねんこれ
強そうだよなんか
はい、ということでね、皆さんのね、お住まいの地域のね、うん、セミ情報もね、
はい、
気が向いたらお届けします、
ね、教えてくださいね
、うん、ツイキャスでコメント来ても気が向いたら言いたいと思います、
ね、ご紹介しますね
はい、はい、ということでね、ちょっと今日先に一通メール行ってもいいかな。
あ、はい、
はい、直高さん、三河さん、こんにちは。
こんにちは。
ラジオネーム万代です。
あ、万代さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。直高さん、先日は某局で声をかけていただきありがとうございました。そう、たまたま会ったんですよ、
う
ん、偶然ね。
そうなんだ、
はい、
うんうん、
まさかあそこで会えるとはびっくりしました、
うん、
そしてその某局で放送していたこれ番組名言っていいのかな、 Go to Me Too が先週金曜日で最終回、うちのね、オリジンのね、小刻み人間のモーリーさんがパスドリしてた番組ですね、
うんうんうん、
はい、最終回でした、先週の金曜日で、うん、今年に入りかなとかなでのかなえるラジオの放送終了、
うんう
ん、神奈邦弘のスポーツフォーカルの放送終了、
うん、
みーずーさん卒業、うどんちゃんさん卒業、しょうこさん卒業、
うん、
そして今日火曜モーニング那覇のパーソナリティの夏子さん卒業と、好きな番組やパーソナリティの卒業があり寂しさがありました。あ、そうなんですよね、いつも朝の番組火曜日は前田夏子がね、
うん、
はい、はい、舞台活動している 前田夏子が、
うん、
パーソナリティやってたんですけど、今日で最後ということで、はい、だけど、
うん
うん、新しく始まった番組、
うん、
時間帯を引き継いだパーソナリティの方々がどんな番組を作っていくか楽しみです、
うん、
火曜チャンプルーのラジオコント俳優への道のコーナーも、
うん、
今日は何の日のコーナーも大好きなコーナーです、
うん、
嬉しいね、
ありがとうございます。
直高さんもミーカーさんも初めは緊張したと思いますが、
うん、
楽しそうなお二人の放送を聞いて火曜チャンプルーがますます好きになりました。
あ、
嬉しい、
もうありがとうございますもうなんかニヤニヤが止まらない、
ニヤでしょうね、
うんうん、
生意気な文章になりすみません、これからも応援しています、それでは放送頑張ってくださいといただきまして、まだ続きがあるんですね、
うん、
直高さんが笑ったって話していた写真添付しますこれやばいんですよ、
うんうん、
YouTube をザッピングして見つけた、50年前の実写版、うん、悪魔くんより、
うん、
万代さんにね、自分に似てる写真です、
うん、
自分の顔も一緒に送ります、
うん、
昔から水木しげる先生の書く脇役のサラリーマンに似てると言われていましたが、実写版で似た画像を見つけた時はびっくりしたのは言うまでもありません、かっこ笑ってきてますね、これやばいっすよマジで、もう死に笑ったもん、ちょっと三重さん来てよ、
見ていい、
ちょっとパソコンがこっちにあるからね、
はい、
万代さんがね、写真2個送ってくれたんですけど、万代さん、普通の万代さん、これですね、うんうんうん、はい、これですよ、うん、 で似てる画像、この50年前の実写版の悪魔くんのやつ、これです。
もうこれ
いやこれ万代さん出てるでしょ。
出てる
でしょ。やばい、これもうみんなに、みんなに見せてあげたい。もう、もう下から笑ってからさ、これ、うん、はい、某 GoToMeToo でね送ってくれて、うん、僕もちょっと拝見したんですけど、うん、もうさ、もうその場にいた全員がさ、もうはち切れそうなぐらい笑ってね。もうめっちゃ見てる、本当にこれ出てるでしょ実際。
うんね、すごい、それぐらい似てるね。
だってメガネしか変わらんよ、うん、メガネしか変わらんからね。あー、もうすごいな、もう他人の空にっていうレベルじゃないもんねこれ、
うん、もう本人ぐらい似てるっていうのが面白い。
え、お父さん、お父さん、お父さんじゃない、違うか。いやー、もう、はい、ありがとうございます、マンダーさんね。
ありがとうございます。
火曜チャンプルーもね、うん、このコーナーも面白いと言ってくれてね、うん、もう
嬉しい、
本当に嬉しい限りです、うん、そんなマンダーさんがですね、今日は差し入れをいただきました、
う
ん、
はい
はい、ですね、ふんわりブッセということで、
うん、
チュラ卵養鶏場というね、沖縄市、に東原にあるんですね、南東原かにあります、
はい、
多分ミニミニ動物園のとこかな、
うんうんうんうん、
はい、で、ふんわりブッセ、僕はカスタード味をいただきました。
はい、私はチョコ味いただいてます。ありがとうございます。
食べちゃおっかな。
食べちゃおっか。
ミカ食べよ。
あ、いい、いただきます。
ミカさんはチョコ味なんだよね。
そう、私はチョコ味をいただきましたよ。
うわ、もうめっちゃふわふわしてる。うまそう。
よいしょ。
はい、じゃあちょっと先にいただきますね。いただきます。
はい、じゃあ私もいただきたいと思います。
あ、いいね。
うん、
糖分。さ、ふわってしててさ、
うん、
この、
うん、
ブッセの生地の部分が、うんうん、で中に冷たく甘いカスタードクリームがね混ざって、すっごいうまい、おいしい、
おいしい。
ミカさんどう、チョコ味。
チョコね、中にね、つぶつぶ入ってる。
おお、チョコチップ的な。
うん、
うん、
これは得した気分になるね。
得した気分、
うん。だってクリームだと思ったら粒も入ってるみたいなね。
うわ
ー、 ありがとうございます。
ここね、シュークリームとかが結構有名なんですけど、うんうん、ブッセはちょっと初めて食べたのでね、うん、今度行くときちょっとブッセも、はい、ぜひ買ってみたいと思います。皆さんもね、買ってみてください。沖縄市南東原にありますチュラ卵養鶏場という場所でありますので、ぜひ買ってみてください。
はい、
はい、マンダさんありがとうございます。
ありがとうございました。
カトちゃんさん優しい、チーチーカッカしないでねという、
優しい、ありがとうございます。
いやー、ちょっと待ってよ、
うん、うん、
はい、
一回飲み込んでからね。
はい、博士さんから、
うん、
さっきの万代さんのですね、
はい、
それは万代パパですって来てますね。
でもなんかよく見つけられた ね、
だからね、
すごい。
本当にな
んかもしかしたらさ、うん、そういうものあるかもしれないよ。何年か前のこの映画に超自分のお父さんにそっくりな人が出てるとか。
あ
うん、
それ確かにあるね、そんなのあるもんね、うんうん、だってね、
うんうん、
なんかあれっていうさ、世界中に自分に似てる人は3人ぐらいいるって言われてるさ、
うんうんうん、
だから万代さん
の
その悪魔くんの出てた人が多分その
1人、多分1人。あと2人いる。
うわ、ウケる。
そう考えると楽しいね、面白い。
アニゾーさんから、
うん、
万代はみんなのアイドル。本当そうだと思う。もうね、万代さんのね、優しいキャラクターでね、
うん、
皆さん癒されると思うのでね、はい、もうこれからもですね、ぜひ僕たちも頑張りますのでね、ラジオ聞いてください。
はい、お願いします、
はい。お願いします。ということでですね、まあちょっと、まあ時間が経ちましたが、ミカさん次のコーナー行きましょうか。
はい。じゃあ早速行きましょう。今日は何の日？
イエ
ーイ！ということで、うん、9月29日、本日が何の日なのかをご紹介をさせていただきたいと思います。
お願いします。
はい、じゃあ本日1個目。9月29日、今日は、招き猫の日となっております。はい、招き猫。はい、なんででしょうか。
おぉ。う
ん、ヒント、29、29。
肉。あ、肉球。
あー、なんか面白いね。
え？
くだけ合ってる、くだけ。
く
うん。2が。
2、2。
2。
2、く。
2、く。 ではない。
ではない、ではないかい。
でもね、夫的には似てる。福っていうことでね、日付が来る。ね、9月の9で来る福っていうことで、読み合わせから招き猫の魅力をアピールしようということで、こちら招き猫の愛好家の団体である日本招き猫クラブが制定をいたしました。
出たよ。
かわいい。もうこの
日本
招き猫クラブ、ね、いいんじゃない。招き猫の愛好家の団体って、もう超楽しそう。
楽しそうだね。
所属したいね。はい、ということでですね、
はい、
招き猫なんですか、あのにゃんこですね、こうね、手をこうやってる招き猫なんですけれども、
うん、
このクール福っていう語呂合わせから招待され、あの、作られたものとなってます。
なるほど。
で、ちなみに、うん、招き猫なんですけれども、
はいはい、
右で招いてるやつと左手で招いてるやつがいるって知ってた？
あ、マジ？今左手で右って言ってたけど大丈夫？
そ
どっちどっちってちょっと今思ったけど。
今ね、携帯がね、
あ、持ってたからね。あ、持ってたからね。
そう、
びっくりした。対面から見て右って言ってんのかなと思った。
ああ、そこまでちょっと考え、
ね、ね、
うん、普通に間違えた。
右手ってことね。
そうそうそう、はい、右手。
あ、違うんだね。
うんうん。うん、そう、前足で招きをこうやって招いてるっていうことなんだけれども、うん、右手を上げた猫と左手を上げた猫の2種類がいて、
はい、
右手はお金や服を呼び、
お、
左手は客などの人を招くとされていますっていうことなんですね。なので右と左両方こうやって置いとけば最強みたいなね。
ああ、なるほどね。
うんうんうん、
あ、確かに確かに。お客さんも来てお金も来る。
うん、すごい、もうこの置くだけでも可愛いしね。
確かに。
うん。で、ちなみに、うん、右と左ってどっちが人気あると思う？
でもなんか、うん、あんまり意識したことなかったけど、なんか右が多いのかなって思ったんだけど。
おー、すごい、そう、正解。
あんまり左って見たことないかも、考えたら。
あ、本当に？なんかね、でもね、もともとは、うん、あの、1対9の割合で、左手が多かったんだって。
う
ん、ほぼ左手。なんだけど、1997年の春ぐらいから、注文が増え始め、うん、今、右7。左3の割合になったと言われています。
ピンポイントだな。
7対3。
97年の春頃から。
そう、97年の春頃。なんかあったんだろうね。そう、97年の春頃から右手の注文が増え始めたということで、なってますよ。で、招き猫発祥の地と言われてる豪徳寺っていう場所があるんですけど、うん、はい、その豪徳寺でも同じ傾向。右が増え始めてる。らしい。うん、だから今ほぼね、右。
ほぼ右なんだね。
う
ん、
右ということはお金とか服、お金も服もね、来たらね、嬉しいもんね。
そうだね。
うん。とても可愛い、この招き猫の日ということになっています。
はい。
はい。じゃあ、ちなみに。
うん。
ちなみになんですけれども、この招き猫に由来する人ね。
うん。
この、あの、日本人のある、あの、武将がね、あの、ちょっと本家みたいな感じで言われてるんだけど、その人の名前知りたい？
いや、何この、何この質問。知りたい？
あ、知りたい？
なんか、こっちが答えるとかではないんだ。うん、知りたい。
ね、知りたいよね。
うん、知りたい。
はい、教えてあげましょう。はい、江戸時代の武将、井直孝。
おー。お
だから、直ちゃん猫好きなんじゃない？
お、好きだよ、好きだよ。
ねえ、このな、井直孝さんっていう人が、
はいはい、
あの、招き猫のね、あの、この寺、豪徳寺の由来の人になってるらしいですよ。
うん、急になんか親近感湧いた
わ。ね、親近感湧くでしょ、うん、なんかね、この、待ってよ、この井直孝さんっていう人が、
はい、
こう、雨降っ、なんか鷹か何かを狩りに行って、
うんうん、
その時に、あ、あの、歩いて、帰り道ぐらいになんか猫がこんなしてたって、招いてる感じがして、あれなんでかなと思って、
うん、
ちょっと招かれて行ってみたら、その後めっちゃ雨降って、あ、猫ありがとう。みたいなね。で、雷も逃れることができたし、このお寺の人もめっちゃいい人でいい話も聞けたっていうことが由来らしいよ。
あのね、あれってことね。あの、猫がいる軒下のところに行ったら雨が降ったってことね。
うん、あの、お寺の帰りだったはず。
ええ
このね。
雨降ったのはどういうくだりなのこれ。
ちょっと見てもいい？ごめんね。今どっか行っちゃった。はい。
どういうこと？
なんかね、鷹狩りに行ったって書いてあったんだけどね。うん、
行ってる途中でってこと、
うん、の帰り道に、なんかね、
招き猫
寺の前を通ったらなんか猫がいて、
でその寺に寄ったってことね。
そうそうそうそう、そういうこと。
でしたら雨降ってきたってことね。
そういうこと、そういうこと。うん、
はいはいはい、
はい、すいません、ちょっと雑な説明で。
いやいやいや、
あ、加藤ちゃんさん、加藤ちゃんさん、うん、知りたい、教えてあげましょう。
ん、
加藤ちゃんさんからのコメントで、うん、知りたい、教えてあげましょうって書いてある、うん、豪徳寺のことかな。
あの多分ミーカーさんの真似してるんだと思う。
ああ、そういうこと。
そうだよ、そういうことだよ。
そういうこと、ごめんね、聞いてなかった。
知りたい、知りたい。
はい、ということでですね、はい、とても可愛らしい、あのね、うん、猫さんの話を今日はさせていただきました。
はい。
はい、ということで、今日は何の日のコーナーでした。
ということで、芝居たらか博士さんから、招き猫は豪徳寺が有名だね、
うん、
ということで。
うんうん、
そう、知ってるね。
おー、豪徳寺、私行ったことあるよ。
え？
東京に住んでた時に。
え、東京にあるんだ。
うん、そうそうそうそうそう。
初めて聞いた。
本当にね、うん、あの、猫めっちゃいるわけ。この、招き猫ね。
あ、そうなんだ。
そうそうそう。あの時の当時はもう忘れられない光景だった。
ああ、うん、そうなんだ。めっちゃいるんだね、
うん、
じゃあ。
うん、めっちゃ置かれてたよ。
なるほどな。
ぜひぜひ猫好きの皆さんは。
豪徳寺ですね。
豪徳寺、行ってみてください。
はい、ちょっとメモしとこう。
うん。
はい、加藤ちゃんさんから、そうそう、ミーカーちゃんの言葉が可愛かったから、あと直隆さんのリアクションも。
もうありがとうございます、はい、優しい。
はい、ということで、はい、今日は何の日でした。
はい、
はい、でこの後ですね、ラジオコントがありますよ。今日のテーマがですね、漫画ということで、ラジオコントの後にコーナー、うん、コーナーじゃない、ラジオのね、トークテーマいきたいと思います。じゃあ その前に一旦 CM 行こうかな。
はい、
はい、それでは一旦 CM でーす。
オリジンアワー、オリジンチャンプルーは平日月曜から金曜まで毎日オンエア。ラジオアプリリスラジ、ツイキャスならスマホから、ポッドキャストでいつでもどこでも、 YouTube FM 那覇チャンネルから動くオリジンメンバーもチェックしてね。
待つかのように。
はい、火曜オリちゃん始まってますよ。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております。なおちゃんです。
みかです。
よろしくお願いします。
お願いします。
さあ、ツイキャスなんですが、みか、
う
ん
う
ん
う
ん、
はい、
芝居たらか博士さんですね。みか、豪徳寺の近くに大学なかった、ということ
で。豪徳寺の近く大学、
大学あったのかな。
うんうんうん、
ちょっと沖縄県民の方が長いからね、みかさんはね、どっちかというとね。
うん、でも友達が、うん、私大学生の時の友達が豪徳寺から通ってた。
あ、そうなんだね、うん、豪徳寺に住んでたの。
住んでたの。
へ
え。最寄り駅が豪徳寺って言ってた。そう、それで私知ってるんだよ。
どういうこと。あ、豪徳寺に住んでるわけじゃない。
あ、うん、そうそうそう、違う、
豪徳寺駅っていうのがあるの。
そう、豪徳寺駅っていうのがあって。
あ、びっくりした、びっくりした。
今寺の話してたからね。
お寺の住職さんの子供とかなのかなと思ったよ今。びっくりした。
ごめんごめん。
加藤ちゃんさんから、そうそうそう、豪徳寺世田谷なんだねということで、
うんうん、
あっちら辺なんですね。
はい、
まあ、僕は全然行ったことはありません。たけしさん、
はい、
豪徳寺は、うん、沖縄から進学で上京してきた女子の学生寮があるので、リトル沖縄的なエリアでもあります。
そうだったんだ。
へー、知らなかった。やっぱ沖縄の人多いのかな。
ね
え、アニゾーさんからも、うんうん、豪徳寺って確か毎年沖縄祭りやってるよね、しゃもじとかが出てるよね、ということで。
すごい。
じゃあちょっとなんか、うん、沖縄っぽい東京なんだね。
そうかもしれない。
なんかチャイナタウンじゃないけど、
うんうん、リトル沖縄、うん、
あ、リトル沖縄みたいなね、うんうん、そういう感じなのかもしれないですね。
へー、
本当は、大城くまさんから、うん、レッツ レッツゴー徳寺って漫画があったなって。本当かな。
レッツゴー徳寺。
本当。はい、ちょっとね、後でちょっと調べてみましょう。
うんうん。はい、え、面白そう。
はい、ツイキャスまだまだお持ちしてます。うん、さあ、じゃあ続いてはこちらのコーナー行きましょう。ラジオコント俳優への道。
よいしょ。
よいしょ。はい、このコーナーはラジオコントのテーマをリスナーから募集して脚本、うん、演出、出演をし役者としての幅を広げようというコーナーとなっております。
はい。
先週がですね。
うん、
俺か。
うん。
私。私が担当いたしました。もう2分1本勝負だよ。
うん。
ですね。はい、もう1週間するとちょっと忘れるか。
そう、かとちゃんさんからもらった。かとちゃんさんからいただきました、ね。お題でしたね。
はい、で今週はですね。何でしたっけ。
はい、家中の栗のモンブラン。
はい、すごい、
はい、博士さんからいただいたお題でございます。
すごいタイトルで書き上げてきましたね。
おい、
はい、今週は三川さんが担当しています。
はい、
それでは早速いきましょうか。
いきます。
よし、
タイトル、家中の栗のモンブラン。
家中の栗を拾うということわざを聞いたことはあるだろうか。自分の利益にはならないのに他人の利益のために危険な行動を取ることの例えだ。危険を犯して火の中の栗を拾ったのにそれが自分のものにならないなんて、ああ、なんて理不尽なことよ。ここに一つのモンブランがある。このモンブランを食べれば我々のチームメンバー全員の昇格が決まる。めっちゃいい話ではない。なぜならこのモンブランは社長の息子、娘、幸子、通称通り魔幸子によって作られたものだからである。まさに家中の栗ならぬ家中の栗のモンブラン。
久々にスイーツの試作品作ってみたのよ。一個しかないんだけど、どなたか試食してくださる？
通り魔幸子、超味覚音痴の彼女はフラッと差し入れと称した悪魔の食べ物を持って現れる。社長の娘であるがゆえ試食を拒むことはできない。彼女の手料理で出た犠牲者は多数。中にはショックのあまり退職を申し出た者もいるという話だ。
今日はね、モンブラン作ってみたのよ。あなたたち社内でもすんごく頑張ってるって評判じゃない。だから応援に来ちゃった。あれ、もしかして余計なお世話だったかしら。
いえ、そんなことないですよ。すみません、みんなびっくりしちゃって。幸子さんが作ってくださった一品もののスイーツ、わー、嬉しいな。誰か食べたい人。
シーン。
そうなるよな。
はい。
ああ、猫太さん、君食べるの？あ、そうかそうか、君スイーツ好きって言ってたもんな。
はい、スイーツは大好きなんですけど、せっかくですがこのモンブランは、サルタさんが召し上がった方がいいと思って。
俺?
はい。だってサルタさん、最近ずっと残業続きで、ほんと誰よりも頑張ってらっしゃるって思うんです。あら、そうなの?
出た。サラッと猫た。サラッと面倒事を人に押し付ける。そうだった。こいつはそういうやつだった。ちっちゅう。でもそうはいくか。いえいえ、そんな猫田さんこそ頑張ってるじゃないですか。朝誰よりも早く来て仕事してるの僕知ってますよ。このモンブランはあなたにこそふさわしい。猫田さん、あなたに譲りますよ。
まあそうだったの。やるわね、かわしのサルタ。さらりとかわして相手にさりげなく面倒ごとを押し付ける。でも甘いわね、私には奥の手があるのよ。ありがとうございます。でもせっかくなんですが、私今ダイエット中でして。
出た、女子のお得意のこんな時ダイエット出た。お前昨日スイーツ3個食ってるの俺見てたもんね。そっちがそう来るならこっちはこうだ。
そうでしたか。実は私も血糖値が気になり始めていまして。
うわ、血糖値出してきやがって。さすがサルタね。こうなったらもうサルタさんにお譲りします。力で押す。
いえ、猫田さんにお譲りしますよ。押し返す。
いえいえいえ、猫田さん、サルタさんに。
いえいえいえいえ、猫田さんに。
サルタさんに。
猫田さんに。
サルタに。
猫田に。
わかりましたわ。
え？
半分こにしましょう。お二人とも頑張ってること、幸子よーくわかったわ。とっても素晴らしいチームね。パパに伝えておく。さ、遠慮せず食べて。
いただきます。
チーン。
こうして俺たち二人の活躍によりチーム全員の昇格が決まったのであった。この出来事は後に猫猿珍事件と呼ばれ、社内で語り継がれることとなる。
はいということでですね、
は
い、
今週は、芝居太郎博士さんからいただいたお題で、はい、
火中の栗のモンブラン
という作品をお届けしました
いやー、はーい、もうね
なんかね、
うん、
あるよねこういうのね、
うん、
なんだろうね
なんか表向きはね、いやいやいやいやいやいや
ってね、
ってやってるけど心の中でっていうね、
拍手しろよみたいなね
いやいやいやいやっていうのをね、ちょっとやってみたいなと思って。
しかもね、この社長の娘さんみたいにね、うん、ちょっと、うん、まあおせっかいじゃないけど、ね
うんうんうん、
こういう人もいるよね。
いる今来るみたいなね。
今なみたいな、ね
あ。そしてちょっと断りづらいだったりとかするとね、
だからよ
ねちょっと。
ありがとうございますってなるもん。
そうそうそう。
ということで。ラジオコントはですね、毎週リスナーさんからの、
うん、
お題をいただいて、僕たち、お互いがね、
はい、
書いておりますので、うん、ぜひ、ラジオコントのお題と書きまして、ツイッターのコメントでもいいですし、
うん、
ツイキャスですね、ツイキャスのコメントも良いですし、はい、メールで送ってもらっても構いません。よろしくお願いします。
はい、お待ちしてます。
はい、ツイキャス、加藤ちゃんさんから、
うん、
二人のキャラ作り面白いね。
ありがとうございます。
うちの実家の料理で旦那様がショックを受けてたな、うんうん、変なこと言ったり量がおかしかったりしたから、ということで、はい、
うん、
確かにね、
うんうん、
家庭によって作る量とかも違うじゃないですか。
確かにそれはあるかも。で味付けもちょっと違ってたりするからね。
わかる、
うんうんうん、
ね、正直友達ん家になんか遊びに行ってからさ、このなんか今日なんか晩ご飯食べていきなさいよみたいなくだりあるやん。
うんうん、あるある。
ありがとうございますいただきますって言ってね、食べてからね、あれそんなになんか下うちのご飯と合わないなみたいな、
う
ちの、
うんうんうん、
だ要は俺の舌と合わないなみたいな感じあるやん、
うんうん、あーうんうん、あるあるある。
でもちょっと気使うやんやっぱ、
うん、
おー一緒ですよみたいな、
うん、
なんか絶対こういうのあるよね、なんかね、
ある、
まあ、家庭によってね、まあ 味が違うのはもちろんだからさ、
うん、
まあ、味付けとかね、
うん、
合う合わないはあると思うんだけど、
うん、
やっぱこういうのはやっぱあるんだよね、
うん、やっぱうちのご飯が一番よ、
うん、だからね、
美味しい。
加藤ちゃんさんもう一個、うん、偶然にも今晩は栗ご飯
出た栗だ。もう季節だからね、今ね。
ね、
うんうん、
今日お題くれた博士さんから、
うん、
引っ張り断るタイプということで。
あ、
まあこれもね、引っ張り言えるのも、すごいいいことだと思うもん。
うんうん。
枠、うん、はね、ちょっと断れないタイプなんでね。
せっかくなんで、っていうね。
なんか、あれやん、お腹いっぱいの時に、
うん、
なんかもうこれも食べて、みたいなね。
うんうんうん。
もう、正直、もうごちそうさましたいけど、あ、いいんですかって食べちゃうみたいな。
食べる。沖縄はね、いっぱいね、
う
ん、特におばあちゃんとか、
そうそう、
たくさんもの、勧めてくれるから、
うん。たまに会ったおばあとかはね、すっごいカメカメ、カメカメ攻撃する、
うん。これもあるよ、これもあるよ、
食べなさい、食べなさい。あんた用がりてからあんり、って言うからさ、用がりてん、みたいなね。
ねえ、おばあちゃんね、いっぱいくれるからね。
はい、ということでですね、うん、ラジオコントのお題お待ちしております。
はい。
さあ、それではもうトークテーマいきましょうか。
うん、
今日のトークテーマは漫画となっております。
うん、
さっきね、
うんうん、
スピーディーワンダーさんから、
はい、
市役所、知ってます？おすすめは市役所というやつで来ていますね、
うんうん、
はい。僕も読んでます、
うん。
市役所。ちょっとね、あれよね。あ、ミカさん読んだことある？
読んだことある。私も読んでた。
ちょっとね、まあ、なんかえぐい表現があるけど、
うん、
すごいなんか考えさせられる話だよね、あれね。
うん、あれ世界観が面白いよね。
死んだ後に行く役所みたいな、ね。
そうそうそう。 あれドラマにもなってたの知ってる？
あ、なってたよね。うん、市役所の市がちなみに静止の市になってるんですよ、うん、なんていうの、あの市町村の市じゃなくてね、
うん、そうそうそうそうそう、
はい、これはちょっとおすすめですね確かに、うん、スピードワンダーさんありがとうございます。
ありがとうございます。
ミカさんこれなんかあるね、うん、漫画すなんかおすすめしたい漫画とか。
おすすめ漫画、うん、私ね前なおちゃんが、うん、なんか鬼滅こんなのあるよみたいなの言ってた時あったさ、はいはいはい、あの時読んでなかったんだけど、うん、もう弟がね帰ってきてた時期があったわけね。もうね大学に戻っちゃったんだけど、
うん、
全部持ってて。
おお、全巻？
うんとね、その時出てるの
が最新巻まで。
そうそう、21まで読んだ。
お
お、面白かった。あ、そういうことねって思った。
いいよね。
うん、あれもね、やっぱり話題になるだけあって自分もおすすめなのでちょっと読んでもらいたいなっていうのもね、うん、あるんですけど、ちょっとマニアックなのも紹介していい？
おお、いいよいいよ。
うん。これね、電子書籍になるんですけど、
はい、
スパイファミリー。
あ
ー、聞いたことある？
読んでるよ。
あ、読んでる？
読んでる読んでる。
あれ、超面白いわけ。
面白い。
ね、なんかこの、あれなんだよね、凄腕のスパイと、
はい、
なんか凄腕の殺し屋の、
はいはい、
人が、ちょっとね、この任務の関係で、
はい、
このスパイの任務の関係で、うん、この夫婦っていう形になって、はい、で、子供もちょっといないと、この任務の関係でね、
はい、
いないといけないということで、孤児院から連れてきた子供がエスパーなんだよね。
そうなんです。
もうなんかね、いろいろ混ざってるんだけど、
すごい面白いよね、あれね。
めっちゃ面白い。あんなの大好き。コントだよね、本当にね。
しかも、うん、主人公が、男のスパイなんですけど、
うん、
コードネーム、黄昏って言ってね、
うんうん、
スパイなんですけど、この人が、スパイで、奥さん、
うん、
奥さん役を演じてる人が殺し屋ですよね、
うんうんうんうん、
殺し屋。で、お互い、スパイとか殺し屋やってるっていうの分かってないんですよ。
うんうんうん
うん、お互いの利害が一致してるから、結婚してるだけなんですよ。
うん、そうそうそう。だけど、この子供がね。
そう、子供はエスパーで、相手の心を読み取れるんですよね。
うんうん、
で、それで、お父さんがスパイだとか、
うん、
お母さんが殺し屋だっていうのは分かってる、
うん、そう子供だけ
まだ幼稚園ぐらいの年齢なんだけどね。
そうね、すごいね、純粋で、この子もちょっと天然ボケでね、
可愛いわけよね。
そうなので
、このなんで子供が必要かっていうと、このスパイが狙ってるなんていうの、ターゲットが、
うん、
ターゲットの子供が超有名のお坊ちゃま学校に通ってて、
うんうん、
でそこでこの子供同士を仲良くさせて、
うん、
ターゲットをこの
ちょっと、ね、
引っ張り出そうかっていう話なんだけど、
う
ん
う
ん
う
ん、
そうそうそうそう、
でそれでこの子供を生かすんですけど、この天然ちゃんなんだよね、このエスパーの子はね、
う
ん、
そうなの。
だからちょっとまあ頭がよろしくないわけですよね、うん、でそれでねいろいろこのお父さんとかお母さんのために奮闘するわけですよ、
うん、
もうそれがね、もうめちゃくちゃ可愛い。
でお父さんとお母さんもちょっと天然なんだよね、
うん、
だからすごい腕を持ってるのにいろいろやらかしたりとかして、もうそれがもう爽快なので、ぜひこれはおすすめ。
ああ、確かにおすすめですね。
まさかなおちゃんが読んでたなんて。
読んでる読んでる
読んでる、面白いよね。
僕1日2時間ぐらい漫画読んでるから。
あ、本当に？
携帯でね。
もう
めっちゃ読んでますよ。
あ、すごいじゃん。
はい、ということで、芝居トラック博士さんから、今更ゴルゴ13っていう、
ね、おー、ゴルゴ13。目つぶらない人だよね。
あ、そうだっけ、
うん、
背中立つの拒む人だよね。
あ、そうなの？
なんかだったよね。
あ、後ろに、
後ろに
人がいたらやられるから。
そうそうそう。
あは
とかね、いろいろあるよね。超ムキムキなんだよね、脱いだらね。
あ、うん、そのムキムキなのはね、眉毛とかね。
そうそう、眉毛ね、超極太でね。
うんうんうん。
はい、お、リカさん。
うん。
リカさんから来てますね。
ありがとうございます。
漫画、最近だと、極道主婦っていうのが面白かったです。これもね、最近ちょっと、あれですよね、有名ですよね。
極主婦道か。極主婦道って書いてある。
極主婦道か、
うん。
間違えた。極主婦道ですね、
うんうん。
はい。これも、あれだよね、実写なってたよね、最近。あれじゃなかったかな、これじゃなかったかな、結構、
うん、うん、
最近有名ですよ。
そうなの？
そうそうそうそうそう。はい。これもね、まだちょっと僕は読めてないんですけど、
うん、
結構面白そうですよ。なんかあらすじとか見てたらね。
名前がもう、だって主婦がね、主な夫 って書いて極だから極道の人なのかなみたいなね、
な感じだと思うわけよ、
うんうん、なんか名前がもうすごい面白いね、
確かに、うんうん、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
さあ、まだまだね、ちょっと、うん、まあ、メッセージとかあのメールあるので、ちょっと CM 行ってから次行きましょうね。
はい、
はい、それでは CM です。
FM 那覇の番組は YouTube チャンネルで動画も配信中。パソコンからスマホからいつでもどこでも FM 那覇でチャンネル登録してね。あなたの夢を叶えるラジオ FM 那覇。
はい、火曜オリちゃん始まってます。ここ FM 那覇から生放送でお届けしております、なおちゃんです。
リカです。
お願いしま す。さあ、さっきリカさんがですね、うん、極主不動という漫画が面白かったですという、うんうん、実写化あったんじゃないかなって僕言ったんですけど、うんうん、なんと、うん、あの10月11日来週ですね、うん、来週の日曜日ですね、うん、夜10時半から、日テレ系列でスタートするらしいです。
タイムリー、
はい、主演がですね、玉木宏。
いや、これ面白いな。
はい、とかですね、もろもろですね、うん、すごい、これ、面白いね。
ねえ。
玉木宏、うんうん、川口春奈、うん、これなんて読むの、子孫淳子孫淳、
うん、
とか、結構、あの、玉木ティナも出てますね。
玉城ティナさんとか。
玉城だっけ、
玉城じゃなかった、うん、うん。
玉木じゃなかった、
玉木だった。あ、はい、一応ね、出てますね。
玉城さんが出てますね。もうどっちかわからん。ま、確実に玉グスクではないよね。
あ、でもすごい豪華キャストだね。
おー、だからね、うん、ちょっと見てみよう。うんうん、ドラマまず見てみようかな。
ね、来週からだしね。
はい、うん。それではメール行きましょう。
はい。
はい、はい、はい、さい、つとむです。
あ、つとむさん、ありがとうございます。
漫画。高校の時、うん、喫茶店でバイトをしている時に週刊漫画を全部読んでいました、うん、すげえ。ドラゴンボール、うん、北斗の拳が人気でアニメもしました、
うんうんうん、
後で知ったことなんですが、うん、ドラゴンボールは天下一武道会で終わる予定だったそうで、うん、北斗の拳も出版社から延期のお願いがあったそうで、
うん、
ドラゴンボールなんかはもう意味がわからないくらいになって孫悟空の孫までなってるからいつまで続くのですかね。そしてハイスクール鬼面組の最終回は、うん、夢だったのかで終わったのがびっくりでした。夢落ち、ハイスクール鬼面組も結構有名だよね。あれジャンプだっけ、
なんか有名だよ、ね、私初めて聞く。
あ、マジ、うん、結構有名なタイトルですね、
うんうん、
ドラゴンボールは天下一武道会で終わる予定だったということで。
そうなんだ、それがすごいびっくり。
これスーパーサイヤ人にならなかったん
だけどね。あそこで終わる予定だったのがもうどんどんどんどんね、うん、敵キャラもいっぱい出てきて ね、
スーパーとかね、なんだっけ、ドラゴンボールスーパーだっけ、
なんか今やってる神みたいな、
ゴッドとかね、
そうそうそうそうそうそう、
結構いろんなのありますけど、
うん、
はい、北斗の拳も出版社から伸ばしてっつってね言われてたみたいです。
そう
なんですね。はあ、
すごいな。
すごいですね。
うん、
で僕、
うんうん、
そう、僕がおすすめしたい漫画があって、
うんうん、
コミックも出てるんですけど、
うん、
多分知らないだろうな。ここは今から倫理ですっていう。
倫理です。
倫理。
倫理。うん、
倫理。
あ、倫理、
うん、授業とかである、
ね、やったやつね。
そうそうそう。
うんうんうん、
っていう漫画があるんですよ、
うん、
ここは今から倫理ですっていうタイトルの漫画があって、
うん、
倫理を教える教師と彼が受け持つ高校生らとの出来事を描かれてるんですけど、
うん、
主人公が高柳先生って言って、
うん、
倫理の、高校のね、倫理の先生なんですけど、
うん、
倫理って要は思想とか、
うんうん、
そうだよね、ああいう話をするじゃないですか、
うんうん、
で、まあ、高校まあ、2年3年とかって結構もう思春期真っ只中で、
うん、
なんかいろいろ問題が起きるじゃないですか、
うん、
やっぱ高校で、ね、やると ね、
う
ん、先生とかだとね、
うん、
でそれをまあ、授業を通してだったりとか個人的に話して、
うん、
この倫理のね、 あの要は偉人とかが言ったこういうことだよっていうのを説明していて、
うん、
あのちょっとずつ関係が良くなったりするとかそういう話なんですよ。でこれがね僕結構ハマってね、
うんうん、
面白かったんですよ。でこれなんかいろんな、まあね、偉人とかの、
うん、
この言葉とかを使ってね、
うん
まあ、もちろん勉強にもなるし、
うん、
すごいいい漫画だなって思いましたね。
ここは今から倫理です。
そう、
うーん、
あ、倫理の授業みたいな感じだね。
あは
ー、そう、選択科目の中の一つっていう感じ。
うーん、
はい、これめちゃくちゃねちょっと読んでもらいたいですね。
うん、すごいなんかいいね。あのいろんな昔の人の考えとかってね、うん、本当に確かに感銘受けることいっぱいあるからね。
うん、面白いですよね。はい、これ僕ぜひおすすめのやつなんでね、ちょっと読んでみてください。まあ、あとはね、僕はですね、うん、もう大体結構いろんなもん本当に読むんですけど、
うんうん、
まあ、バキとかも好きですし、
うんうんうん、
あとスポーツ漫画もメジャーとかも好きですし、
うん、
いろんな結構、ま、もうほぼオールジャンル読むんですよ
僕。おー、すごい。
結構あのメジャーなやつからマイナーなやつまで、もちろん鬼滅とかも好きですし、
うんうん
うん、あとはもう僕はもう特にもうこれっていうのはもうやっぱりジョジョの奇妙な冒険ですね。
あ、ジョジョ人気よね。
ジョジョは好きですね。
私あれまだねちょっとね怖くて読めてない。
あ、そういう方結構多いんですよ、
うんうん、
あの漫画、ジョジョ一部から、
うん、
今8部まであるんですけど、
うんうん、
最初の一部らへんっていうのは結構あの漫画で読むと絵力が強すぎて、
うん、
ちょっとお腹いっぱいになるんですよ、
うん、
北斗の拳読んだことあります？
北斗の拳もアニメで見たことがある。あ、
北斗の拳みたいなちょっとタッチでもある
ん
です
。そうだよね、うんうん、
なんでアニメ、
うん、
アニメから入ると多分あの見やすいと思う。
あ、そうなんだ。
そうですね、今何部かな、5部までは確実に今アニメやってるので、
うん、
ぜひ見てもらいたい。もう面白いよ本当に。
アニメから挑戦してみようかな。
ジョジョは、
ジョジョ
おすすめですね。ジョジョ。
そう、なんかね、あのいつもみんなに面白いよって言われるんだけど、うん、ちょっとまだ怖くて見れてないっていうところがあるので、ちょっと見てみようかな。アニメからちょっとまたあの鬼滅もね見てみて面白かったから、
そうそうそう、
今度ジョジョを読んでみよう、ね、見ようかな。
でもここは今から倫理ですもん読んでほしい。
ああ、倫理です。あ、ね、うん、これも超気になる。
多分ミカさん好きじゃないかな、まあ、ヒューマンドラマに近いから結構。
ああ、
うん、
いいね。私もそういうの好き、はい、なんかこの触れ合いとかね。
だからね、
うんうん、
はい、ぜひ読んでみてください。
はい、
はい、メールもう一ついきましょう。
はい、
なおとかさん、みーかちゃん、こんにちは。
あ、こんにちは。
東京から国分寺の加藤ちゃんです。
あ、加藤ちゃんさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。みーかちゃん、
はい、
23日はお誕生日おめでとうございました。
ありがとうございました。
おいしいもの食べたかしら？
食べましたよ。
イブについて、
うん、
先週ね、
うん、
あの今日は何の日で、
ミカさんが
ね、イブっていうことで言ってたので、ね、イブについて、
うん、
ケントモのアメリカに聞いてみたところ、
うん、
アメリカ人の、あの、剣道友達がいるっていうことですね、
うんうん、
文法上、バースデーイブという表現はあり得るけど、
うん、
ネイティブのアメリカ人が、
うん、
バースデーとイブを、
うん、
タッカーして言うことはないって、うん、急にうちな入ってきたね。
うん
イブの前に来るのは、
うん、
通常、
うん、
世の中を揺るがす巨大なイベント、うん、
おほほおほ
世の中を揺るがす巨大なイベント、
うん、
例えば、うん、クリスマスや、
うん、
アメリカを代表する音楽フェスとかだって、
うんうん、
でもミーカーちゃんは来年以降も沖縄でバースデーフェスしてね
ありがとうございます。笑った
、して今週のテーマ漫画、
うん、
桃心先生の絵は可愛いですよね、
うん、
加藤ちゃん、
うん、
水曜オリアワ放送中の YouTube に一瞬映ってたのを桃心先生に見つけていただいて、
うん、
似顔絵描いていただきました。
すごい、
オリジンの人じゃないのにびっくり。 SNS のアイコンにして大事に使わせていただきます。あ、確かに、あの加藤ちゃんさんの Twitter の、ね、アイコン、
うん、
A なんですよ、
うんうん、
あの桃心先生のね、はい、大事に使わせていただいているということで。直隆さんたちは桃心先生にお会いしたことありますか？いつか桃心先生のサイン会に行きたいな。ではでは放送ちばってね、ということでいただきました。僕はですね、
うん、
会ったことあります。
いいな。
僕はもう、
うん、
もう結構合ってますね。もう多分 4,5 回6回ぐらいは、多分もう合ってるので。
本当。
でも莫大な数僕も書いていただいて、
あの
桃心先生に僕の似顔絵をね、
うんうんうん、
はい、もうめちゃくちゃ嬉しいですね。
あ、いいはず。
何かの公演があるたびに、ね、
うん、
毎回書いてくださって、
うん、
もうすごい本当に嬉しかったですね。
あ、はい、俺のカバネの時にもね書いてくださったもんね。
僕結構あの役によって髪型が、うん、変わるタイプなので、
うんうん、
結構毎回髪型がもう全然違かったりとか、
うんうん、
去年の、尾瀬の20周年記念公演の西町警察の時に、うん、僕デニムっていうジーパンデカみたいな役やったんですけど、うんうん、アフロだったんですよ。でその時も書き分けてくれて、ちゃんとねチュルチュルしてアフロ書いてくれたりとか
嬉しいね、
はい、してくれたんでね。もう、でも本当に桃心先生とってもね優しい方でね、
うん、
本当に腰が低いというかね、はい、もうすごいいい方でした。
私もいつか会いますように、
はい、会いますように。多分お芝居見に来てくださるのでね、
うん、
まあ、落ち着いたらですね、
うんうん、
はい、会いたいなと思います。僕たちも
はい、
はい、加藤ちゃんさんからいいなって来てますね、スピーディーワンダーさんから、うん、じゃあミーカー祭りはイブあり、
イブあり
じゃあもうね大きいからね、
世界を揺るがす私ちょっとなんかすごいこと言っちゃったんだなって思った
世界を揺るがすってよっぽどだよね
すごい、クリスマスとあとアメリカを代表する
音楽フェスと一緒されるっていう
私もっつってい
やーいけるな
ー、知らなかったともいえすごい発言をしてたなと思って面白い無知だからこそできることってあるよね。
だからね本当にはい、ということで、ね、今週のトークテーマは漫画でお届けしました。皆さんね、ありがとうございました。
ありがとうございます。
ミカさん、来週のトークテーマ発表してもいいですか？
はい、じゃあ来週のトークテーマはこれでいきます。
はい。
ハプニング。
はい、ハプニングでお待ちしておりますのでね。はい、いつでもメール送っていいですよ。お願いします。
はい、お待ちしてます。
さあ、そしてラジオコントの話題ですが、
うん、
いっぱい来てますね。あ、どうしよっかな。
いっぱい来て
ます。加藤ちゃんさんから、ラジオコントのお題、リトル沖縄。
お
よその家のカレー博士さんからは夏の名残の冷やしぶっせちょっとノスタルジーだな他にもあったかな、他にもあったかな、あ、でもこんぐらいかな、
ね、あと博士さんから、うん、テンパーのエスパー
テンパーのエスパーちょっとインフンでるなこれあれかな、たけしさんのやつお題ではないか、
たけしさんのやつ、
世界を揺るがすミーカーさんの誕生
日世界を揺るがす、
これ違うよね、これ違うよね、うん、
多分違うと思うウケるんだ
これだったらやばいよねいやー、どうしようかな、もう、悩むな、
うん、
悩むな、待って、これたけしさんのだったらたけしさんにしようかなと思ってるけど
世界を揺るがす、
世界を揺るがすミンカさんの誕生日
いいんじゃない
、 OK です、
面白い、
じゃあ決めましょう、来週のお題はこれお題なのか分からんけど、たけしーさんからいただきました世界を揺るがすミーカーさんの誕生日でいきたいと思います
はい、ありがとうございます
果たしてどういう作品になるのかっていういやー、ウケる、たけしーさんやれるならやってみて
ありがとう、
おりとまさんからも揺るがすかっこ笑きてますね、
おーしゃべよ、
スピーディーワンダーさんからミカフェスってきて
なんか私もう本当に今揺るがしてるよね
誕生日終わったけどな
もうおかげさまでとっても素敵な誕生日でございました、ありがとうございました、
いやいや、
もうケーキも美味しかった、
あ、いやいや、もう
こちらこそありがとうございます、
はい、美味しく食べていただけたらもう幸いですねはい、ということでね、はい、今週も1時間ありがとうございました、
ありがとうございました、
はい、ということでもうそろそろお別れですね、
うんうん、
はい、もうなんか暗くなるのが早くなってきたね、
そうよ、もうね、だって曇りみたいだもん、曇ってないけど
いや、例え、例えよ
あの暗さがね
もう6時前でもちょっと暗くなってきましたね、
暗くなってるよっつって、
もういい、
うん、大丈夫、
もういいか、
うんはい、
はい、ということで、火曜オリジンチャンプルお相手は劇団音声の渡嘉敷直孝と
劇団音声前城美香でした、
それではまた来週バイバーイ